こんばんは。
まあ、
今夜も始まりました。やすすけタイム第50回。
50回。
やすすけタイムとは建築結社やすすけがお送りする建築系ポッドキャスト。京都の建築デブ2人が全世界の建築学科のデブに向けてお送りする建築系プログラムとなっております。
はい。
というわけでね、
はい、
記念すべき第50回
来ましたね。
うん。第50回目の今夜のトピックは、
はい、
やすすけタイムピュアクリスマスイブまでにあの子に告白できるかなスペシャルと題して、
はい、
2時間ぶち抜きでお送りしていこうと思います。
2時間、
うん、
長
っ、うん、
長っっていうか何そのタイトルっていうか今回のトピックス。
今回のトピックスはまあもうピンときた人はいると思うんですけど、
はい、
やすすけタイムピュア、
はい、
ピュアっていうのはやっぱもちろんアイズピュアから来てるんですよね。
もちろんなんですか。
うん。まあアイズピュアって言われてもなんこっちは分からん人はもう自分で調べてくださいっていうね。
ああ、そうですね。
うん。まあまあ恋愛について
今回は、
うん、おデブちゃん二人で、
はい、
恋愛について話していこうというような、
はい、分かりました、
ことでね。
はい。
やっぱ第50回目ですから。
はい。
うん。
50回。え、これって
恋する建築みたいなね。
恋する建築、
うん、
無理やり建築につなげた
恋する建築 by 中村博士みたいな、
はい、
そういうことですよね。
わかりました。
うん。ということでね、やっぱり建築学生さんもね、
はい、
建築学生さんだからこそ恋をしないといけないっていう、
ほうほう、
やっぱ持論なんですよね。
はい。
やっぱ建築を作るっていうことは、
はい、
人の生活を作る、
はい、
人の生活を作るためにはやっぱ人の生活を知らなければいけない、
はい、
っていうことは、
はい、
その生活の一部なわけですよね。
はい。
うん。恋愛をするっていうことは、
そうですね。
で、恋愛をしないっていうのはすごい不自然な状態、
そうですね、
なんですよね。だから建築学生さんこそ恋をしなさいっていう、
はい、
そういう論旨でいきたいと思いますね。
はい。
今回は、
はい、
うん、なぜかというとね、やっぱ単純に、
はい、
まあ女性とお付き合いをすると、はい、なると単純にやっぱ生活というか人生が倍になるんですよね。
倍
で、僕らは男の人生しか歩んでこなかったけど、
はい、
そうやってこう一人パートナーがいて、
はい、
でそのパートナーの人生も仮想体験できる位置に来るんですよね。
はい、はいはい、
だからなんていうかな、いろんなものが分かってきますよね。
そうですね。
うん。で、いろいろカタカナのものとか分かんないじゃないですか。
カタカナのもの。
うん。シュシュってなんだみたいなね。
ああ、そういうのを知れるみたいな。
うん、そうそうそう。キャミソールってなんだみたいな。
それ分かるよ。
うん、まあ、キャミソソールは分かるけど。
そうなの。
まあまあそういう単純にそういうこともあるし、
はい。
そう、女の人の生活も知れるじゃないですか、
はいはい、
っていうのもあるから、やっぱりね、あとね、こう人間的に成長する一大チャンスなんですよね。やっぱり
一大チャンス、
うん、やっぱこう付き合ってる相手っていうのは自分の写し鏡なんですよね。
ほうほうほう。
すっごいありありと自分の嫌なところがよく見えるんですよ、やっぱり。
そうですか。
うん。お付き合いしてる人と真剣に向き合ってると、ものすごい、もうほんと嫌になるぐらい自分の嫌なところが見えるんですね。
はいはい。例えば？
例えばやっぱりなんか相手に対して、ああ、こんなとこ嫌だなって思ってたところが、
はい。
自分が相手に対してやってることだったりするんですよね。
ああ。
それが分かった時の、なんていうか、
あの気持ち、
うん、すごい嫌な気持ちになるというか、すごい嫌な人間だったんだなっていうことを思い知らされるというか、相手に言われなくても、
はい、
改めて思い知らされるっていう場面は、やっぱ真剣に あの一人の人と向き合ってるとそういうことっていうのは多々起こってくるんですよね。
はいはい。
でやっぱり、うん、建築学生さんこそ恋愛をしようっていう
して、
うん、
いろんな経験を
そう
持って、
うん、
まあ、建築に反映させると、
うん、だからしんちゃんとかあるやんか、
はい、
恋愛否定派みたいなところシティ派みたいなところあるやんか。
シティ、まあまあまあ、まあ、そうなんですかね、うん、僕は分かんないですけど、そういう風に見えるんですかね。
うん、ちょっとクソくらい的なところあるやんか。
クソくらい、
女と付き合うなんてみたいな、
そ
ベラボーメみたいな。
ベラボーメ、あ、分かりました、うん、そうです、そう仮定しましょう、
うん、
はい。
何が気に入らんの？
何が気に入らん？
うん、何が嫌なの？言ってごらん。
まあ、まあ、デメリット。
デメリット、うん、
まあ、
女の子と付き合うことに対するデメリット、
もう、まあ、もちろんメリットもあると。
今メリットの話をしてきましたけど、
はい、デメリットがないわけじゃないじゃないですか。
うん、それはそうやね。
もちろんそのなんか、
うん、
時間、自分のために、
うん、
使ってた時間が少なくなるかもしれないですし、
うん、まあそうやね、一人こう本読む時間とかも減ってしまうかもしれない、はい、それは。
なんか自分のことだけに打ち込めなくなるとかあるじゃないですかね、
うん、そうやね、まあ、携帯電話っていうコミュニケーションのツールがあるから、
はい、
そっちに、まあ、離れてても、
はい、
それによってコミュニケーションに時間を費やさなければいけないっていう
ことも、
いけないというかね、費やさざるを得ない側面っていうのは、まあ確かに、
はい、
あると思いますけれどもね、
はい、
うん、そんな程度な、
そんな程度、
もっとデメリットって、
デメリット
だって、かたくなに女の子と付き合うことを拒否し続けてきてるわけやんか。
そんなことない。何やそのイメージ。流れてるやんけ。笑うなお前。そういうわけじゃないですけど、
うん、
例えばですよ、うん、まあ、給料がありまして、
うん、
まあ、欲しいもの、
うん、
もうちょっと黙ってると話せねえ。例えば、
うん、
給料で入ってきて、
うん、
欲しいもんがあんまり買えなかったり、
あ、その彼女との交際費に、
そうですね、
まあ、単純に、まあ、彼女へのプレゼントであったり、まあ、彼女と、まあ、彼女の分まで払わなかったとしてもね、
はい、
自分の分の交際費というか食事代とかは最低飛んできますからね。
まあ、まあそうですね、
遊びに行くとやっぱり、
はい、
あんまりね、お金を一切使わず遊ぶというのは難しい
ですから
ね。
難しいし、やっぱり、まあ、どうしても出しちゃうとか、
うん、ああ、ちょっと、まあ、全部内緒は多めに
っていうのはないんじゃないですか。まあ、あると思いますけど、僕的にはそんなないよな。
フラットやけどね、僕は。
あ、そう。
年下の子でもフラットかな。
あ
の後輩と食べに行ったら絶対払うけど、
あー、パートナーに関して、
彼女となったらあんまりおごったりっていうのはぐんと減るかな。
あ、
後輩やったらまず 100% おごる
けど、
後輩っていうか、まあ年下の女の子やったら、うん、
僕なんかね、
うん、
こう楽しくなっちゃうと出す出すみたいな、それは誰に関しても
そういうタイプ、
そういうなんかちょっとちっちゃな見栄がありまして、
うん、
出しちゃうかもしれないですね。
あとあれやもんね、ちょっと古いタイプの男性的考えもあるもんね。まあ、さっき言ってたみたいにこうちょっと男が出すべきじゃねえのみたいな、そういうのもちょっとどっかに、
あ、まあ、どっかになんか、うん、まあ簡単に言えば、
うん、
あれですよ、なんとなく、
うん、
変に空気を読むというか、出した方が なんかうまくできないですよね、こうフラットにし、まあ、割り勘やとして、
うん、
あの割り勘にするとして、
うん、
自然な言い回しっていうのがなかなかできないんですよ。あ、じゃあ例えば6000円やとして、
うん、
じゃあ3000円もらえるみたいなことが言えない人間なんですよね、
うんうん、そうか。じゃあでもまあそこは、うん、まあそう、しんちゃんがそうだとして、
はい、
こう女の子にも頑張ってもらいたいというか、じゃあ次の店は私出すねとか、次の機会は私が出すねみたいな、
あ、
うん、そういうことを言ってもらいたいなとは思いますけどね、というか言わせますけどね、そんな言わせますっていうか、言わないことはいかないですね僕。
あ、
やっぱり怒られて当然みたいな子には怒らないですね。
ああ、嫌ですね。なんとなく嫌ですね、それ。
うん。もうまずそんなことは食事に行かないですからね。
はい。
だからまあそう、怒られ上手な女の子と行きたいですね。やっぱり気持ちよくこっちも払える。
そうですね。
感じの。でもやっぱり嫌なんや。女の子と付き合うのは。
いや、そんなん言ってへんか。何そういうイメージ吹き込まんといて。
うん、固くなるね。
いやでも固くなじゃなくて、
うん、
あれでしょ、こうやっぱり、うん、両方ともが同じ意見だったら話にならないじゃないですか。
うん、やっぱり番組の話、
番組の話ね、
うん、
こうやっぱりこう否定派、
うん、
っていうのがいて、
あえて、
あえてです、
あえて
あえてです、
あえて
あえてです、
あえて
あえてです、
相手の悪役。
そうです。
うん、そうか。偉いやん。
ありがとう。
なんで彼女できへんかね、それで。
こら流すな。まで、モテない方のデブなんですかね。
あ、そうやね。あの、東京ダイナマイトのハチミツ二郎トップに、
はい、
やっぱモテるデブとモテないデブに分かれるんでしょうね、きっと。
はい。
でも決して、だ僕が、モテるデブかというとそうではないんですけどね。僕もモテないデブなんですけどね。
はい。
うん。でも面白いことに、
はい、
今現在お付き合いしている人がいると。
ああ、そうですね。
うん。というのは事実であって。
はい。
でも僕も新也くんも、
はい、
等しく太っているのに、
はい。
でどうしてこの差が出てくるのかっていう。
ああ。確かに。
うん。その辺やっぱ姿勢の問題だとは思うんですけどね。
そうなんですかね。
うん。やっぱ攻めて攻めて、うん。
まあ確かに。
行かないとね。
森脇くんはアグレッシブですからね。
うん。しんちゃんその辺があんまりないもんね。アグレッシブさが。
そうですね。デブのくせに。
うん。ネガデブやもんね。
ネガデブ。
うん。
一応その意味聞いていいですか。
ネガティブやもんね。
ああ確かに、
うん。
そこまでポジティブではないですよね。
うん。あ、だからそういう風に、
はい、
その自分の都合の悪い解釈の仕方をして、
はい、
身動きできないっていうのに陥ったりよくしてますもんね。
はい、
なんかこうなんかちょっと気持ち悪いって思われたらどうしようみたいなね、あのこうなんかな、番号一つ聞くにしたって。
そうですかね。
うん、そういうとこあるんで。
はい、すいません。
そうじゃやっぱりね、扉は開かない。
あ、
壁は破れない。
はい、
乗り越えられない。
はい、ああそうですかね、
うん、
はい。
だからね、まあ別に新也くんだけじゃないと思うんですよ。そういう建築学科のデブは
5万といると。
5万ともいないと思うんですよ。
いないんか。
おデブちゃんって結構モテるやんか、なんだかんだ可愛がられるやんか。
愛嬌は、
うん、 丸みを帯びてるから、
はい、
あのガリガリの草食系男子よりは
警戒
ポニョポニョのポニョがみたいなね、僕のポニョがみたいな、
ちょいちょいちょい、はいはいはいはい、何の話やったか全然話が見えないんですけど、
じゃ あのしんちゃんみたいな、あのおデブちゃんに向けて、
はい、
あのこうしたらどうかっていう僕からの
メッセージが
ご提案なんですけど、
はいはい、
やっぱりね、やっぱ、うん、最初に言ったようにやっぱり恋愛した方がいいと思うんですよ、
はい、
それはね、
はい、
生活の一部として恋愛をしていくっていう、
はい、
スタンスは、
はい、
でこうそういうあの建築学科の彼女のいないおデブちゃんに向けてのご提案なんですけど、
はい、はいはい、教えてください、
うん、無理目女子を狙えっていう、
無理目女子を狙え、
うん、
どういうことですかそれ、
無理目な女子を狙ってください、
ああなるほど、そのなんか一見手が届きそうな人を狙うんじゃなくしに、
うん、
高嶺の花、
そうそうそうそう、
どこですか、
高嶺の花狙いで行ってください、
はい、
じゃないと道は開けないです、
それどういう意味なんですか、
ねそのまんまなんですけど、あのだおデブちゃんだから、
はい、
でも理想はおデブ、あのそういう人って結構理想が高かったりするんですよね、
ほうほうほう、
でも理想とで自分のこの立ち位置を
わきまえて
でそこそこいけそうなラインを狙っていくんですよね、
あデブの傾向として、
そうそうそう、デブじゃないけどあの彼女できにくい人の
傾向
としてはそこそこのライン、まあそこそこって言うとすごい失礼ですけど
失礼してですね、
うん、ここならいいだろうなっていう落としどころを自分で勝手に設定して、
はい、
であの行くんですけど、
はい、
それもう一番失敗してるパターンなんですね、
はいはいはい、
だそういう子って結構可愛い子なんですよね、
そういう子って結構可愛い子、
そういうあのだこの子はちょっと僕はちょっとお断りしたいなっていう、
はい、
ライン
はい
よりも上、
はい、
目になってくるとやっぱりこう、はい、結構可愛らしい子を狙っていったりする傾向があると思うんですけど、
はい、
その一番やっちゃいけないパターン、
一番やっちゃいけないパターン、
うん、だからそれなりに可愛い子っていうのは、
はい、
もうみんなそう考えるから引く手あまたなんですよ、
逆に、はい、
アプローチされ慣れてるんですよね、
はいはいはい、
そういう子の方が、
はいはい、
めっちゃ可愛い子より、
はい、
高嶺の花よりもその結構お可愛いなっていうこの方が攻められ慣れてるんで、
はい、
一番崩しにくいんですよね、
あ
その辺が、
なるほど、ということは、うん、高嶺の花の方が逆に可能性があると、
そうだから高嶺の花は逆に押され慣れてないんですよね、
あみんな途中で諦めちゃうからということですか、
そうそう、何かあの行動を起こす前に諦めちゃってるから、
あ
俺みたいなおデブちゃんがあんな美人とお話できるわけがないと、
はい、
神様がお許しにならないと
そこまで、
うん、
あ
そうやって諦めていくから必然的に高嶺の花の方もその、 あの男性に声をかけてもらうチャンスっていうのはあの相対的に少ないんですよ、
あ
ってなってくるとやっぱ狙い目そこなんですよね、
はい、狙い目、はい、
慣れてないから押しに弱い傾向があるんですよね、
はい、
高嶺の花の方って、
はい、
だそこを狙っていく、
はい、
押して押すこと、
押して押す、
それが剛健の極意ですよ、
剛健、
剛健、あのワンピースです あのゾロが言ってました、ロロノアゾロが言ってました、押して押すこと、それが剛健の極意だみたいなこと言ってました。
わかりました、
うん、ルフゾロ強いでしょ。
強いですね、
うん、ゾロみんななっていきましょうよ。
はい、
それは